アンダルシアの貴婦人。皆さんこんにちは。パーソナリティのひいねえこと中井ひさこです。今日も皆さんとお会いできてとても嬉しいです。この番組はシングルで2人の息子を育て上げた今の私が、今まさにシングルやワンオペで子育てや介護と仕事の両立を頑張っているママやパパに向けて、日々の暮らしの中で子育ての不安や気負いが少しでも減るようなこと、そして気持ちが軽くなるようなことをお伝えしていきたいと思っています。午後のひととき、のんびりとお聞きください。さて、本日はゲストの方に来ていただいています。お名前はケイケイさんです。私たちは夢を叶える学校というオンラインサロンに入っていて、ケイケイさんはサロン生の先輩です。ほぼ毎日のようにサロンのフェイスブックに素敵な投稿をされていて、私がパーソナリティを始めた頃からいつかケイケイさんにゲストで出てほしいと思っていたので、こんなにも早く夢が叶ってとても嬉しく思っています。ケイケイさんは関東地方にお住まいのため、今日は大阪のスタジオとオンラインで結んでたっぷりお話を伺おうと思っています。ケイケイさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンダルシアの貴婦人はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献、夢の種。
改めまして、パーソナリティのひいねえです。では早速ゲストにご登場いただきたいと思います。ケイケイさん、こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。では自己紹介をお願いします。
はい、ひさこさん、先ほどはとっても素敵なご紹介いただきましてありがとうございます。はい、私はケイケイと申しまして、ですね、ひさこさんとは夢を叶える学校で出会いました。で、私はもう本当に長年自己肯定感が低いどころかもう自己無価値観に苛まれてまして、うん、とにかく自分を責めまくって生きてきたんですね。で、もうとにかく生きるのが辛かったので、まあ、心理学ですとか、スピリチュアルですとか、自己啓発ですとか、まあ、なんかいろんなことを学んできたんです。もう30年以上、いろんなことをやってきたんですけれども、それでも、まあ、どうしてもこう自分を責めることがやめられなかった、ネガティブなことを考えるのが止められなかったっていうところで、2年半ぐらい前ですかね、2023年の8月に武田陽子さん、夢を叶える学校の武田陽子先生の存在を初めて知りまして、でその9月から夢を叶える学校のオンラインサロンに入ったんですね。で、そこからあるある褒め褒めっていうんですけど、まあ、感謝して自分を褒めてっていうことをコツコツコツコツとこう無理のない程度に続けていったら、ある日自分を責めてないことに気づいたんです、でとにかくもうこの2年半の私の変わりようといったら本当にちょっと自分でもびっくりするほどなので、今日はそのことについて少しでもお話しできたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ケイケイさんはね、つい先日2月に初めて私リアルでお会いして感激したんですけれども、実はね、私一方的にケイケイさんのことを存じ上げていまして、 私がその夢を叶える学校に入る直前の2023年12月の大阪のオフ会でね、KKさんがその自分学校の変わっていかれたことをね、舞台の上でお話しされているのを聞いてて、でその時もすごい素敵だなと思ったし、あとその夢を叶える学校の夢かなランドっていうね、武田陽子さんが2004年から毎月1回自分が本当は何をしたいかについて考える時間を持ちましょうっていうことで実践されている2時間の時間があるんですけど、その2025年の4月のゲストにKKさんが出られて、それも拝見して、もう本当に私感激してね、もうなんか憧れてで、だから今日すごく嬉しいんです
ありがとうございます
で、Facebook でもね、毎日のように心に響く素敵な丁寧で素敵な投稿されてて、私はいつも心を改めさせてもらってるんですけれども、で30年以上ね、いろいろ学ばれたっていうこともあって、私も伺いたいことがたくさんあるんですけど、今日は大きく2つのキーワードを中心にお話伺いたいなと思っています。で早速なんですが、1つ目がいていいよです。ではお願いします。
はい、ですね、このいていいよっていう言葉はちょうど武田陽子さんを知ってで、オンラインサロンに入ってからか入る前かちょっと覚えてないんですけど、武田陽子さんは何かの動画で、ちょっと言葉が違うんですけど、性格合わせ持っていて自分、全部まるっと自分なんだから、ネガティブなこともあっていいんだよっていうのをおっしゃってたんです。で、それまで、いろんなことやってきたので、ネガティブな感情を手放すっていうことを、すごく考えてはきたんですね。で、手放すっていうことが自分の中からなくすことだってずっと思ってたんですよ。手放すっていうことは自分の中からなくなるものだっていうふうに思ってたんですけど、その陽ちゃんの、武田陽子さん、陽ちゃんの言葉を聞いてすごく衝撃だったんです。で、あっていいんだ、いていいんだと思ったんですね。で、その時に、やっぱこう、ネガティブなこと、考えた時に、そんな私もいていいよって言ったら、すごく心がほっとしたんです。で、私は、こう、いていいって言ってほしかったんだなっていうのをすごく実感したんですね。で、それから多分、一番、本当に頻繁に、一番やってきたのは、それだと思うんです。ネガティブなことを考えたりとか、こう、感じたりした時に、そんな私もいていいよ、大丈夫だよっていうのをずっと声かけてるんですね。
それは今でもありますか？そういう時、タイミングっていうのは。
随分なくなったんですけど、でもあります。やっぱり生きてるし、人と関わっていると、やっぱり嫌だなって思う時ってあるじゃないですか。だからもう、本当に、あって思ったら、すぐ、割とすぐに、いいよ、いいよ、いいよ、そう思うよね、って言っていいよ、そんな、私も言っていいよ、っていう、いいよ、いいよ、って言ってます。
ね、たった5文字なんですけどね、なんかシンプルでありながら、深くて大きい意味が込められてるなと思います。
そうなんですよね。結構すっきりで、周りの環境が変わっていくんですよ、勝手に。で、とにかく、全肯定なんですよね。本当に、イライラしようが、例えば、嫌だなと思う人っているじゃないですか。で、そう思った時に、もう、なんだよとかって、ちょっと、この放送では言えないような言葉を思っちゃう時もあるんですけど、もうそれすらいいよいいよなんですよ。言っていいよ、言っていいよって、そんなことを思っちゃう私も言っていいよっていうのをずっと言い続けるんですね。で、とにかくもうずっと自分を責めて生きてきたので、一回でスーってしない時も結構あるんですよ。そんなこと言ったってきっとね、自分の中心が言ってるんでしょうね。だから、もうほっとするまで言い続けるんです。大丈夫だよ、私はもう絶対あなたの味方だって決めたからねって、ずっと味方だよ、いていいよ、いいんだよ、大丈夫だよ、いていいよってずっと言い続けてるとほーっとしてくるんですよ。そうすると勝手になんかいろんなことに気づくんですよね。別に掘るわけでも何でもないんですけど、 あの人私だったんだなっていうことに気づくことが多いんですよ。
へ
え。うん。で、そうすると、うんうん、例えば、うん、まあ、その、当時、仕事してたんですけど、その、苦手な方が辞めちゃったりとか、うん、
あ
移動になっちゃったりとか、うんうんうん、あと仲良くなっちゃったりとか、
あ
そうそう、そういうことがバンバン起こってきて。
ケイギーさんは、同じところにいるにもかかわらずっていうことですね。
そう、何にもしてないんですよ、私。
うんうんう
ん、自分の心の中でだけ思ってるだけなんで、うんうんうん、態度を変えるわけでもないし、うんうん、私は何一つ変わってないんですけど、うんうん、なんか、私の捉え方が変わっていくんですよね。
うんうんうん、
そうすると、うん、周りが変わっていきます。
その、いていいよは、自分に対してかける言葉じゃないですか。
うん、
じゃあね、ま、その、イライラさせることをする人に対してまでは、あの人はあのままでいていいよとか、そこまでは別に思う必要もそんなにないっていうことですかね。
一切関係ないんですよ、うん、相手の方のことをどうこうしようとかっていうのは、うん、そもそも、うん、自分以外の人を変えることってできないので、うんうん、
はい、
まず自分を変えるしかないんですよね、うん、なので相手に変わってほしいっていうのはないんですよ、
うんうん
うん、っていうよりも、とにかく私がその何かに対して反応する私の心にしか私向き合ってないので、
うんうんうん、うん、
ずっと自分自身に、だから言われた言葉が私のフィルターを通してすごく嫌な思いになってくるんですよね、
うん、はい、うんうんうん、
だからそこの私のフィルターの部分にいていいよいていいよって、だからそういう思いをが出てくる私もいていいよっていうのを、うんうんうん、とにかくもう本当に全肯定なんです。
へー、
私自分を愛する行為だと思ってますこれ。
そうですよね。もうそのいていいよの習慣がついてというか、そういうことをされだしてからもう1年以上とか、もうそれぐらいにはなってはるんですか。
もう最初からなので、あの武田よくサロン始まるか始まらないかぐらいからなので、うん、
じゃあもう2年、
うんうん、2年以上2年半とかですかね。
そうですよね、うん、へー、じゃあ本当に楽になってきはったっていう感じなんですよね、ケイケイさんが。
すっごい楽になりましたね、うん、もちろんね、落ちることはあるんですよ、うん、
はい、
よくね、りょうちゃんご存知の方、夢を叶える学校をご存知の方はね、うんうん、皆さん知ってると思うんですけど、螺旋、うん、で上がっていくってね、はい、いうので、うんうん、その、まあ、落ちたと見えても、うん、また必ず上がるし、はい、最初は落ちてたんですけど、その落ちる頻度もだんだんこう、うんうん、なんだろうな、落ちて上がるのがすごく長かったのが、だんだんこう、落ちても上がるのが早くなっていくしっていう。うんうんうん、
回復が。
そうそうそうそう。
はい、
っていうのが、で、うん、その落ちる周期も長くなっていくし、うんうん、っていう、落ちることもまあまあ少なくなっていくっていう。うんうんうん、ことが起こっていくので、
うん、はい、ね、このラジオ聞いてくださる方でね、人間関係とかでちょっとね、やっぱりしんどい方とか、やってもらいたいなと思って、私もケイケイさんにちょっとこれお話ししていただきたいと思ってたんですよ。
ありがとうございます。
今日お話伺えてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではここで一旦ジングル挟みます。
ご縁応援貢献、夢の種。
ではここからは、ケイケイさんの子どもの頃からの思い込みやブロックが外れたターニングポイントのエピソードについてちょっとお話を伺いたいと思います。キーワードは行かないでよかったねです。ではお願いします。
はい、これも私夢かなコースっていうね、ようちゃんがやってるコースにも行かせていただいてて、で、はい、去年ぐらいの話なんですけど、
はい、
なんかねすごく落ちてる時があったんですね、うん、気持ちが。そのコースの日だったんですけど、
はい、
でその何で落ちてたかも 全く覚えてないんですけど、はい、なんか多分その落ちてる話をしようと思ったんだと思うんですよね。でその何かの流れでちょっと私の子供の頃のね話をペロッとさらっとしたら、りょうちゃんがちょっと待ってその話詳しく教えてって言うんです。で私そのことに関しては散々もう癒してきたつもりなんですね。インナーチャイルドのワークとかも散々やったので、はい、もう自分の中では終わってることだと思ってたんですけど、ようん、ちゃんが詳しく話してっていうんで話すことにしたんです、はい、でその内容っていうのが、うん、私が小学校を、5年生ぐらいの出来事なんですね。で、まあ、私でこう育った環境がですね、私の父が精神疾患がありまして、で自分の中でこう怒りがわーって溜まってくると溢れ出してくると、うん、暴れちゃったりとかする父だったんです、はい、でまあ、そういうこともあったのと、あと周りの環境ですね、うん、大人たちがもう本当にリアルに渡る世間が鬼ばかりみたいな環境だったんです、うん、なんで私も絶対に親のこと母のことは守るってずっと決めてたんですよ、うん、だからすごくこう歯食いしばって強がってすごく、うん、生きてきたんですね、うん、で絶対守ると思ってたんですけど、うん、ある日ね、その小学校5年生ぐらいの時だったんですけど、うん、具合悪くて学校休んでたんですよ、うん、でちょうど2階建ての家で、うん、階段上がってすぐのお部屋で私横になってたんですね、布団引いて、うん、でそしたらなんか急に母のねすっごく押し殺したような声で、うん、子供が出てるんだからやめてよっていう声がしたんです、うん、でえっと思って、うん、え何何と思ったらその瞬間にすごいドンドンドンドンとかすっごい音したんですよ、うん、でもうびっくりしちゃって、うん、でもうすぐに父が母に暴力振るってるんだって分かったんですね、うん、多分壁にたたきつけてたんだと思うんです、うん、でもう助けに行かなきゃって思うんですよ、助けに行きたいんですよ、うん、だけどもう怖くて怖くて体が硬直して動けないんですね、うん、で本当にもういやでも助けたい行かなきゃ行かなきゃと思ってるんですけど、うん、本当に四つん這いになって部屋の入り口までこう張っていくのが精一杯で、うん、降りていけなかったんです、うんうん、でそのことが私すっごい大きな罪悪感だったんですね、
うん、
で多分まあ、いつから無価値観があったかっていうともっと前からかもしれないんですけど、うん、その一件もすごく自分に価値がないと思う出来事の大きなことだったんです、うん、で、まあ、すごく記憶に残ってるね自分の罪悪感のことなんで、うん、すごくこう例えば心理学なんかも学んできたので、うん、そうセッション受けてみたりとか、はい、あと先ほどもね言いましたけどインナーチャイルドのワークとかしてきたんですけど、うん、その言われることっていつも同じで、ケイ、うん、ちゃんはその時子供だったんだからしょうがないよって、うん、いつもね、うん、言われてたんです、うん、でそりゃそうなんですよね、うん、私子供だったし、うん、そうだよなって、うん、でもだからといって何にもこうなんだろう心が軽くなるとかっていうことはなかったんですね、
うん、
でだけどそれ以上に自分を癒す言葉が見つからなかったんです私、うん、で言われたこともないし、うん、きっとこれ以上はないんだなと思って、うん、もうこれでしょうがないよしょうがないよって言って生きていくしかないんだなと思って、それで自分の中では終わったことだと思ってたんですね、うん、でずっと終わったことだと思ってたんで、ほとんど多分それ以降誰にも話してなかったと思うんですけど、うん、不意にこうようちゃんにが話すことになりまして、うん、で、まあ、こうでこうでって言って涙ながらに話してたんですね、
うん、
そしたらようちゃんがそうやったんやって言って、でも行かんでよかったなって言うんですよ、
うん、
でえと思って、だってもしねケイケイが降りていってケイケイが殴られでもしてたらお母さんどんなに辛かったかって言うんですよね、ごめんなさいちょっとな、
いやいや
もうこれねこの話何としても泣いちゃうんですよね本当に。で私も親なので、うん、本当に自分のが親の立場でね自分の子供がどうだかって考えたら、うん、そんなことすぐ分かりそうなものじゃないですか、
うん、
ね、もし私の子供がそんな目にあったら、私どれだけ自分を責めるかわからないし、どれだけ辛いかわからない。だけど全く気づかなかったし、誰も全く一度も言ってくれたことがなかったんです。だけど、陽ちゃんがいかんでよかったなって、お母さん守れたなって言ってくれて、もうそこから、その、私の罪悪感180度ひっくり返りまして、私、お母さんのために助けに行けなかったってずっと思ってたのが、お母さんを守れてたんだって、そこで思えるようになったんですね。で、そこからの変化も、すぐにね、急にパーンって上がったわけではないんですけど、とにかくもうその言葉、そうです、そうです。やっぱり長年のものってね、あるので、でもその言葉ってすごく私のお守りで、その、なんだろう。多分、罪悪感のもとってそれだけじゃないんですよね。私、いろんなものひっつけてきてるので。でも、罪悪感が出てくるたびに、いいよ、いていいよっていうのももちろん言いますし、でも、私守れてたじゃないって言えるんですよ、自分に。そうすると、もう、親への感謝の気持ちとかも、もう私、両親に他界してるんですけど、あんまり思い出すことなかったんですね。で、夢を叶える学校に入ってからたまに思い出すんですけど、もうそこからがもう本当に何だろう、すごく近くに感じるようになったんです。父も母も、
あ、お父さんのことも
そうなんです。
へ
ー。で、父のことはもう恨んでるとかなんとかっていうのないんですよね。病気だったので、怖かったんですけど、子供の頃は、まあ、あるきっかけで怖くなくなっちゃいましてっていうきっかけがちょっとあったので、そうなんです。だから、父に対しては、まあ、それこそね、仕方がないよね、にはなるんですけど、多分、まあ、話すと長くなるので、あれなんですけど、この母と、父の関係性だとか家族の関係性だとかに本当に必要な存在だったんだなっていうのが今では思えてるんですよね。なんで、もうすごい今は、最初久子さんね、ご存知だと思うんですけど、夢叶サロンの投稿にも、ご先祖様に一色丹だったんですよ、最初。父とはお父さんお母さんなかったんですよね。
はい。
そう、そうなんです。ご先祖様に感謝します。そうです、そうです。で、そこから、お父さんお母さんありがとうが入ったんですよ。
そうだったんですね。
そうなんです。だからすごく私の心もそこで本当に変わっていって、変化がまた加速したような気がします。
じゃあもう最近はだいぶすっきりされてきた感じになってはります？その入る前とかとかやったら、やっぱり
もうね、全く違います。でしかもその、ね、講演会主催なんてやると思って、
そうですね、
考えもしてなかったですし、夢かなランドに出演させていただくことも考えてもいなかったし、こうしてラジオに出演させていただくことを思っても想像すらしてなかったことなので、本当に気持ちも変わるとともに人生すごい変わってますよね。
へー。私もその元夫にね、その誰に言ってもどうしようもない、今更仕方がない、そのわだかまりが20年以上消えなかったんですけどね、それがある瞬間にこうパッと言えた瞬間を経験してるんでね、そのケイケンさんのそのね、陽ちゃんに行かないでよかったねって言われたっていうお話を聞いた時にね、そのガラッと180度変わったその喜びがすごく、私がすごく良かったなってすごい思ったんですよ。
ありがとうございます。
だからちょっとそのお話を聞きたいなと思って、
変わる瞬間って ね、
そうですね、
その本当にあ、これだけだったんだみたいな感じですよね。
そうですね。でも何十年もかかったんですもんね、やっぱり。
そうですよ、ね、もうね、40年とか、もっとか、ね、50年までいきませんけど、だいぶかかりましたよね。
でもなんか私が感じるケイケイさんの魅力がね、その 子どもの時に経験されたそういう環境とか辛い経験がベースにあってね、でその30年以上その自分が救われるために心理学とかあのワークとかね自己啓発のこととか学びを通してもそのどうしてもその救われなかったその思い込みとかブロックがねその外れるまでのその長い長い道のりがあってそういう経験があってね、でそのことをあの私たちにそのきめ細かく言語化して伝えてくださるっていうその両方がねケイケイさんのすごい魅力だなと思って、
ありがとうございます、
ね、今後そのケイケイさんのお話あの聞きたいなって思う方がねこれからますます大勢出てこられるんじゃないかなって私はすごい思ってるんですよ。
ありがとうございます。
本当にあのきめ細やかに教えていただけるんでね、あのお話私もすごい聞いててあの学びになるっていうか、ああそうだなって思うことがたくさんあってありがとうございます。
ありがとうございます。
ではあのこの後エンディングに向かいたいと思います。
夢の種。
そろそろエンディングのお時間が近づいてきました。 KK さんの魅力を少しでもお伝えできていたら嬉しいです。では KK さん、あの最後になるんですけれども、今後の活動とかあの聞いてくださっている皆さんへのメッセージなどございましたらお願いします。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
私が変われたのはもちろんようちゃんに出会ったこと、ようちゃんが言ってくれたことがとっても大きいんですけれども、うん、その教えてもらったことをコツコツコツコツ、うん、あの続けてきたこと、うん、感謝、あ、こんなに感謝できることだらけなんだな、うん、生かされてるんだなと思って感謝できることと、うん、あととにかくとことん自分を受け入れてきたことと、はい、ちょっとずつでも自分がこう褒められるようになったこととっていうのがすごく大きいと思うんですよね、うんうん、なので、ま、あの今後はそうですね、あのちょっとお話し会しないんですかっていうお声とかもいただいたりしてるので、うんうんうん、あのお話し会とかね、うん、やっていこうかなと思ってます。で
ぜひ
ちょっとね、はい、ありがとうございます。まだね、チャンネル開設したばっかりで何の投稿もしてないんですけど、はい、YouTube とかもちょっとやっていけたらなとかいろいろ夢は膨らんではいるんですけど、はい、
また楽しみにしてます。
そうですね、はい、Facebook で順次発信させていただきますので、もしよかったら、はい、友達登録してください。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ということで今日はケイケイさんをお迎えしてお届けしました。ケイケイさん、今日は素敵なお時間をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次の放送でお会いしましょう。アンダルシアの貴婦人、パーソナリティはひいねえこと中井久子でした。ありがとうございました。